ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、10月も中旬に入り、コリンゴラジオも第24回目を迎えました。今年は10月になっても残暑といいましょうか、なかなか秋っぽくならなかったニューヨークですが、やっと10月も中旬に入り秋めいてきました。そしてコリンゴラジオも季節の変わり目にいつもと違ってちょっとシックな BGM です。実はこの曲、本日はありがたいことに作曲家でピアニストの方をゲストにお呼びしているんですが、その方の曲なんですね。先週のね、放送でジャズドラマーの関口拓郎さんをお呼びした時にすでに告知済みですが、本日のゲストはジャズの本場ここニューヨークでご活躍中のジャズピアニスト福森美智香さんをお呼びしております。美智香さん、今日はよろしくお願いします。先週ね、美智香さんのショーを見に行かせていただいたんですが、ドラムとベースのトリオでのパフォーマンスで、あれ実はどなたかの代理でピアノ弾かれたそうですね。
そうです、ニューヨークってこういうことよくあるんですね。
なんか全然何事もなかったかな、まるで自分のバンドのように、あの堂々と演奏されてて、
顔の面だけは熱いんです。鉄仮面
で、先週の、ね、ゲストにお呼びした日本から偶然来ていたジャズドラマーの拓郎さんもね、あたかも初めからもうそうであったかのようなスペシャルゲスト扱いで、なんかステージに迎え入れて、すごくね、粋な計らいでしたね。あれ、
これもニューヨークならではです。何事もなかったように、
まるで昔からの知り合
いのように、
全くの初対面でしたよね。
はい、まあでもあれですよね、あのフィーリングって、人間人と ね、キムさんと初めてお会いして、
そう
これこれこれみたいな感じ、
これみたいな、
あの日はもうフィーリングが、
フィーリング
バッチリの一日です
ね。バッチリでしたね。まあ選曲とかも結構良かったですね。なんか周りの
お客さんも、
かなり喜んでましたね。拓郎さんもね、すごいありがたい経験でしたとおっしゃってましたよね。
もうね、若い方にはそうやって冒険していただいて、
もう本当にね、見てる観客の私たちもバリエーションあってお得感感じてた満載の夜でございました。
ありがとうございます。
なんか美智香さん、すごい盛り上げ方が上手というか、芸人さんとかではないですよね。
慣れたらいいんですけど、まあ、一応西の出身っていうことで、まあ、このおしゃべり方からも、近畿の端
ということで、というなね、あの美智香さんなんですけれども、なんかもう勝手にね、周りのみんなが美智香さんに踊らされてるような、あの盛り上がり方で、まあ、とにかく楽しい、ね、夜をね過ごせましてね。ということで今日はそんな美智香さんにいろんなお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
美智香さん、ピアノはだいたい何歳くらいから？
3歳ですね。
はい、もう3歳ということは、まあ、親に行ってみたらどうみたいな、
はい、まあ、たまたま家にピアノがあったんで、まあ、当時流行りの山音楽教室っていうのが、三重県の片田舎の伊賀上野にもできた頃で、じゃあ行ってみるかっていうのが運命の始まり
だったんですね。で、あのピアノをずっと続けていて、ピアニストは不向きというか、
はあ、まあ、一応親がね、10歳ぐらいの時に当時習ってた先生に、この子音大いけますか言ったら、ピアノはもちろん無理です、お母さんあら、そうですか、指弱いって言われ
る、指弱いと、
もうそれ本人も自覚、ピアノは下手ね、はいって。
ああ、そう、宣告を、はい、ということは、あのピアノ科には
まあ、行かなかった、行けなかった、でもその時点で行けなかったっていうか、目指すのも無理って言われたね。
目指すのも無理、
はいっていうことで、そこで親が、であんた作曲ね
ってことで作曲科に進んだと、
はい、言われるがまま
言われるがまま
言われるがまま、
でも蓋を開けてみると今はピアニストで、
本当に ね、あの時の先生、美智香ちゃんピアノで食べてるんや、
そうね、なんか
たまげるみたいな、
してやったって感じじゃないですか。
いやそんなんはないんですけど、すいませんって感じですね、
うん、すいません、先生
そんなこんなで世の中なんとかなるんです
ね。なるね、あの不向きと言われてもやってみるもんだなと、
まあ、あの頃とはジャンルも変わりました
ね。
ジャンルも変わり
ました。じゃあ学生の時は作曲家の方、
はい、クラシックの作曲家なんです。
クラシック
の作曲、しかも現代音楽を書かなきゃいけないという、私にとっては拷問のような拷問のような。
もう現代音楽はやっぱりちょっと合わなかったんですか。
合わないですよね。 もちろんあのアカデミックな世界なんで、うんうんうんうん、やられてる方は尊敬しますけど、はいはいはい、私には無理でした。
であれですよね、高校は普通科行ってけばいいんじゃないかみたいな、
はい、はい、まあね、その頃からはもう作曲の先生についてて、一応音楽ばっかり小さい時からやってるから、うんうんうん、道が狭まるから普通の高校に行って作曲の勉強を続けた方がいいよって言われて、あ、作曲の勉強はしてたんですけども、あのシンガーソングライターになりたい全然違うことやってたんです。
ああ、まあ、まあ若いってそういうことですよね。
そうですよね。
もうその時思ったらもうシンガーソングライター、
でも歌が微妙だったんです、
ね、あ、歌微妙だったんですか。
むちゃむちゃ微妙だったんで、本人は微妙と思ってなかったんです。
まあまあ、はい、そのくらいね、いかないと、ね、
はい、
あ、じゃあ、 あの高校は普通科に行きつつ作曲家の勉強をして、で大学、お母様から音大というか芸大、
そうですね、
ここのみ、
ここのそう、年子で上が兄だったもんで、田舎は長男郷で、真ん中の女っつうのはもうね、お金は使えません
から、
は
い
は
い、
もう最初から公立しかないから、ええー、みたいな、日本に3つしかないやん。
ああ、もうじゃあもうこの学校のみみたいな、
のみみたいな、実力的にもここしかないよねええー、限定されるんや
でも言われたかままにきちん
ね、あの頃は素直やったんですね。反抗するっていうことも知らずに分かりましたっていう感じやったね。
はあ、まあ、じゃあ無事に大学も入って、
なんとか入り、
じゃあ芸大の方に入って、
あ、東京都内ね、愛知の方ね、愛知、そうそうそう、ここ誤解があると、あの東京の皆様に申し訳ない、
はい、愛知っていうことで、はい、そこで、で現代音楽
ギャーみたいな、まあでもね、うん、書かないと単位が取れないんで、うん、まあ ね、 ね、適当にやって、
適当にやって、でも1回ようになるくらい頑張ったそうじゃないですか、う
ん、まあね、いや、よっぽど当てなかったんですよね。でもやめたかったけど、親が世間体悪い、
世間
体そこかい、お母さん、
なるほど ねでももうお母さんが世間体っていうことを言ったら
はい、わかりました、
わかりました、
反抗するってことしない、なんて素直やったのあの頃
じゃあもう卒業までしっかりして、
じゃあその後はまあ自分のお金で好きにやってくださいって言われた、
そうですね、親の責任は
もう果たした
っていうことですもんね。で大学の頃はあの現代音楽を勉強しつつも商業音楽家に、
そうね、まあ、あの音楽以外の道っていうのは当時音大出たらもう全くなかったんで、うんうん、まあね、作曲生かすっていうか、まあ歌謡曲とかやっぱりね、シンガーソングライターなりたかったぐらいだから、うん、その道やったら当時は、うん、商業音楽家、作曲家っていうのがまだあって、コマーシャル作ったりとか、あと歌手の人に、うん、あの
曲
で、そうそう、堤恭平さんが目標だったんです。
おお、堤恭平
さん、サザエさんから早見優さんの曲まで全部おしゃれな、幅が広い天才、
はあ、その人に憧れて、
そう、ああいう感じになりたい。
あれ、今なんかジャズピアニスト
などういうことですか。
あれ、じゃあそこは、その時は商業音楽家になりたいなと思って、
で上京したの、なりたいなと思った時に、うん、あ、それやったらちょっとね、ジャズのそういう理論とか、うん、ジャズの音楽っていうのもやっぱり知っといた方がいいかなと思った時に、テレビ見て、あ、この人につきたいっていう、鈴木博正先生、コルゲン先生っていう、もう この人に絶対つきたいって思って、
あ、じゃあジャズやりたいと思ったんではなくて、まあ、商業音楽家になりたいからジャズもやっといた方がいいかな、
なと思って見てた時に、このサウンドって思って、 でこの人絶対って言ったのが鈴木コルゲン先生で、
たまたまテレビ見てたら、
そう、向こうの人に絶対つくって決めて、でたまたまそのコルゲン先生を紹介してくださった内田治先生っていう、日本ジャズ界の大パトロンの先生を、愛知県だったんで、あのたまたま、ご縁があって知ってて、あの内田先生に聞いたら、お鈴木くんいいじゃないとか言って紹介していただいて、でそれで先生にいきなり、まあ、若かったんで電話したら、あ、じゃあ僕はアンミュージックしか教えてないんでアンに入ってくださいって言って、アンミュージックっていう学校に入ったんです。
じゃあついに東京に上
京で、東京に上京しました。
で専門学校に入ってジャズも学び始めて、
でそう、ヒームバイトして、まあ、専門学校ですからね、今あのその週に何日か行けばいい感じで、それも行き、で当時大学時代のお友達がとてもジャズが好きで、私その時ジャズは知らなかったけど、その友達を通してジャズしてた感じで、その友達があのジャズが好きだから夜にバイトするって、でそのお店、夜にバイトジャズクラブ危ないんちゃうのって他の友達が言って、見に行けって言われたジャズクラブで、まあ、当時若かったこともあり、まあ、田舎から来て田舎もんで目立ってた東京 でそこのバンドの演奏してたバンドのおじさんに、君やらないってスカウトされたのが、スカウトって声かけられたのがそのジャズピアニストになるきっかけやったんですね。
きっかけ
ね、バブルの終末期っていうのはそういう仕事が落ちてたんですね。ありがたや。
じゃあ別にまだ全然ジャズピアニストでもないけれど、
全然これから勉強しますって言ったら、いいじゃない勉強で、勉強いいじゃないこのバンドに入れば、じゃあ分かりました、お金はくれますよねみたいなすごいですよね若いって。
へ、じゃあこれから勉強する予定でジャズバンドにも入れちゃったと。
ね、そういう時代やったんですね。ありがたいですね。だから
学びながらお金もらっちゃった。
そうなの、もう現場で学びながらお金もらったっていうね、なんていうんですか、ザ叩き上げ、
ザ
叩き上げ、もう今ないですから、ザ叩き上げ、
時代が
ね、すいません私何も知らないですとか言って、歌手の人に、あ、分かりましたってよく許されたと思うんですけどじゃあここからイントロ出してください、はい分かりましたみたいな、どうやってみたいな、よく許されました。
まさに本当に叩き上げです
ね。叩き上げ
のということは、それでどんどんジャズの世界に入って、
そうですね、まあ、それでまあお金ももらってたこともあり、まあ、自分にも合ってたんですよね。
そうですよね、嫌いじゃなかったから、
そうですよね。そっから商業音楽家になりたいという夢はどこやら
そうですよね、商業音楽家になるために
行ったはずが、毎晩ジャズを弾く
ことにな
って気がついたら、あ、もうこれはね、自分はこれをやりたいですよね。
で、あれですね、もう結構周りの人に
恵まれた、
皆さん結構
本物志向
のジャズ、でニューヨークのきっかけがそろそろ出てきて、
そう、その時に、最初の頃に雇ってくださった、バンドの、歌手の上村美穂子さんにも本当に、ね、そのバンドに雇っていただいた時から、ニューヨーク行かないって言われて、貧乏への移動になってみたいな、でずっと言い続けてくださってて、まあ、たまたま結婚したら、まあ、あのお金がたまりみたいな、
そのまた
お金がたまった話もすごい、
このね、あのニューヨークに行く資金がたまったとさらっと言ってしまいましたけど、なんと
本書いちゃった
んですよね。 CD で学ぶピアノの弾き方、気楽に楽しむポップスピアノ、福森美智子って書いてありますね。
ねえ、東京ってすごいですよね。そういう仕事が追ってるんですよね。東京ってすごいと思います。
出して、
ね、で結構ね、まとまったお金いただいて、でその書いたことにより、
書いた本を出版したことにより、
でそれで上村さんに、あ、お金貯まりましたって、
貯まりました
できましたって言ったら、じゃあ今年行こうよって言われて、3ヶ月はね、上村さんがアパート借りるから居候で、あの一緒に行きましょうって、居候でいいわよって言われて来ちゃったんです、1998年。
でもうニューヨークに降り立って、ニューヨークに初めて来て、
はい、1日目からライブ聞きに行って、ドハマり、
ニューヨーク会っちゃった、
ね、
会っちゃった、
会っちゃったんです、波長がね、
みちかさん会っちゃった、やばい、
やばいです
ね、やばいことが始まってしまいそうですね、
会ったっていうか、日本からはみ出たっていうか、
出ちゃった、はい、そう、 でそのもうニューヨークにハマってしまって、まあ、3ヶ月間もみっちり、
そうですね、だから
あの
CD、LP で聴いてたあの巨匠がこんな値段で真ん前で毎日聴けるなんて、しかも前、ね、あの頑張れば毎晩3つ素敵な人に聞きに行けたりしますからね。
わ
あ、すげえみたいな。
や
っちゃえ、
ここだよみたいな。ずっと見てて自分でもプレイはしなかった。
その時はそんな自分がプレイするなんてとんでもない。
とんでもない。
そんなね、素晴らしい音楽を毎日聴ける生活があるなんて。
うん、あ、じゃあもうその3ヶ月はもうどっぷり、
どっぷり
いい音楽を聴き続けて。
ニューヨーク最高。
で、まあ一旦日本に帰ってきますけど、もう心がニューヨークですよね。
でまあ、その時結婚してたんだよね、うんうん、主人はジャズギターで、うん、私と結婚する前にニューヨークに住んでたんですね。
あ、ご主人はね、
石川さん私ニューヨーク行きたいんでニューヨークに住みますって言ったら、では行ってきたらみたいな。
あの、いや結婚してたんですよね結婚されてもうじゃあ石川さんはニューヨーク行きたい
と、行きたいって、
だから行きますと、
行きます。
でご主人は行ってらっしゃい、
行ってらっしゃいぐらいの
気持ち、来ないんかい
そうですか、行かせてくれるんや、やったみたいな。
行かせてくれるけどあんた一緒に来ないのみたいな、
うん、まあそれは良かったんですけど、仕送りしてって言ったら、あっさりあっさりそれはみたいな、それはじゃあ一緒にみたいな。
じゃあ自分でニューヨークに行くぞって決めた時、どうやってニューヨークに行ったの。
でまあ、一応調べて、うん、万が一、うん、まあ、夫が来る場合も、うん、シミュレーションいたしましたで語学学校に2人で通うのお金がかかりすぎる、
はいはいはい、
2人ともね、はいはい、あの語学学校代をそれぞれ払わない、うん、でも一方が大学みたいなところに行けば家族ビザでついて、うん、ファミリーがついてこれるっていうのが分かって、はい、したらまあ一応行っとくかみたいな感じ、うん、でもふと考えたら私音大卒でちゃんとした勉強をしてないみたい、したら本当に君音大卒でそんなトイフルなんか受かるんかよ、でやってやるみたいな。
はあ、じゃあもう英語は全然ダメだったというか、の中学高校で普通にやってて使えないですもん ね中学高校で習った英語
って、やっぱりねちゃんと受験勉強、うん、英語の受験勉強した人たちからしたら、はいはいはい、全然そうなの、語彙とかが足りないって感じで、でも最初どうかな無理かなと思ったんですけど、意外とあのクイズみたいな感じやったんで
クイズ、
これいけるかもみたいな、
トーフルいけるかもな、
いけるかもな。でたまたまそのだから、仕事しながらもちろんもう2年って決めたんですね。
あ、2年
で、2年で行きたい、2000年に行きたいって思って、
はいはいはい、
お金も貯めなきゃいけないし、
うん、
したらね
つつ、う
ん、周りのミュージシャンの先輩たちが、ちかちゃん英語も喋れないでジャズやってるよね、行った方がいいって言われ
て、ああ先輩はね、うん、やっぱジャズだったら英語くらい理解して、
もうみんなベラベラに喋れるわけなんですよ、喋れってか理解してないよね、みんな
喋るの問題以前に
理解してない、うん、それちょっと行ってきた方がいいってみんなも勧めてくれて、
あ、やっぱさすが本物の
人かね、でそれで、うん、トイフル そのライブの合間合間の休憩のトイフルの勉強もみんな協力してくれた。
おーおーおーおー、でなんか結構いろいろ苦労というか、こんな単語知らない
の、そう、これ知らんかったんやとかですなってみたいな、
ジャズやってた
みたいな感じでもう大笑い
じゃあもうやっトフの勉強しつつ、
つ
でその2年後には
そうお金もたまり、うん、でたあの
トフルもパスした、
パスし
大学したんだ、いちかさん
ねえ
すごい、英語も喋れないのにジャズやって行った方がいいよって言われてて、
ね、
2年で、
ね、
叶えちゃった。
まあね、人間なんとかなるんですよね、
なるね、
なる
な
る、まあ、でも勉強っていうのは自分がすればいいことですからね、
あそう、
うん、それはでも自分一人の努力やから何とでもなりますよね。その先の人生を振り、あ、その先の人生を振り返ってみたら、うん、勉強とか受験とかっていうのは別に自分がやればいいことだから、でもね、自分以外の他の人と一緒に協力してやることっていうのは、うん、自分以外の努力でどうにもならないこともありますもんね。
あるあるある、
うん、そう思ったら受験勉強なんかとってことないですよね。
さあ、そう言われればそうだ、
ね、自分でね、コツコツやればいい、
他の人と一緒に ねっていうのは
どうしようもないことある。
もうそう、ね、バンド私もやってたから、うんね、
ああ
みたいな。分かる分かる分かる。自分さえ努力すればっていう。そうね。変な話、ちょっと一匹狼なのかもしれない。まあ 無事あの大学の方、はい、留学
しました。
して、はい、ご主人も、
はい、一緒に聞いて
来られたんですね。でそこから学生が始まって、
はい、あのね、ちょっと大学院で友達はたくさんいるんです。なんか、ね、クラシック寄りのプログラムやったんですよね。シティカレッジってとこ行ったんですけど、
シティカレッジで の大学院、そうですね、大学は日本に出てたから、うん、大学院に行くっていうことで、うん、じゃあ学校の勉強はまあクラシック、
なぜかね、シティカレッジアカデミックっていうのがポリシーで、もうね、ペーパーペーパーペーパーと分析分析分析、はい、雑局分析。まあでも良かったことはロン・カーターが当時いたんで、まあ、ロン・カーターのアンサンブルクラス、まあ、彼の曲を自分私たちがアレンジするっていうクラスがロン・カーターのオーラに触れられたっていうことと、あとその後ロン・カーター教授が退官してから亡くなっちゃったんですけど、ジェリー・アレン先生で素晴らしい、ね、女性ピアニストのその人にも教えてもらえて、それもとっても
とってもよかった、
うん、もうあの時だけしか習えなかった。あとあの伝説のシンガーって言われてるシーラ・ジョーダンっていう素晴らしいボーカルの先生も当時はいたんで、まあ、シティカレッジの一番いい時に行けたねっていう、
じゃあ学ぶことも
そうですね、具体的なことじゃなくて、うんうん、そういう素晴らしいミュージシャンのオーラを浴びるっていうか、
うん、で、まあ、学生をやっていて、どうなっていったんですか。
でその後、まあ、あの卒業すると自動的に OPT って職業訓練が1年ついてくるんで、その時にあの割といい感じの演奏の機会をいただけたんですね、
はいはい、
でそれと
ブルーノート
とかそういうところも出れたりして、うんうんうん、でそれと私貧乏症なんで日本 そのライブ自分がライブやったとか、はいはい、そういう資料を全て残してあって、うんうん、で当時あのアーティストビデオ
次、はいはい、
うん、私たちが撮れるのはそのビデオしかないんですけど、
そうですね、
学生卒業ね、うんうん、ミュージシャンとかでそれの資料を弁護士に持って行ったら、うん、あ撮れるわよって言われて、お前ですかみたいな、
アーティストビザほら学生が終わったら普通は、うん、労働ビザで、ねね、行くけど、はい、市川さんの場合はピアニストだものね。
そうですよね、会社に、ね、属するわけ
じゃないものね、うん、あじゃ あの卒業した後 OPT の後にアーティストビザ、でもそれはもう
本が
来てますからね、
こんなところで役立つなんて。その弁護士さんがあなたこれはいけるよ、あなただって本があるからって言われて、
ということはもうこの本があったがためにグリーンカードもいけるぞ、
いけるぞって言われて本当にいけたんです。だからビザはありがたいことに、まあ、苦労はしなかったんですけど、
苦労してないですね、なんかトントントントントントントン、まあいい時代だったですよね。
ね、いい時代も良かったですね、
時代も良かったですよね。じゃあグリーンカードも晴れて取れて永住ってなったんですね。
はい、
じゃあそれでニューヨークでも
う、そうですね、ベースのあんまり深く考えてなんか流れに沿って生きてたら帰りそびれたなっていう側面もあるんですけど、
なるほど、
ね、今さらね、怖いおばちゃん日本に帰ってもねっていう、うんうん、
でもあの日本に帰りたいとかそういうことは
あんまり考えたこと、まあ、今ありがたいことに1年に1回ツアーで帰ったりもしてるんで、
変な話
じ
ゃないんですけど、はい、みちかさんはジャズピアニストとして今ニューヨークで活躍しているじゃないですか、はい、あの先週の拓郎さんにも伺ったんですけど、なんかニューヨークのジャズと日本のジャズってどんな感じで違うんですか。違いますよね、やっぱり、
うん、やっぱ違いますよね、うん、やっぱりニューヨークのジャズっていうのはジャズが生まれた国の音楽なんで、うんうん、
本
場、まあ、やっぱりね、私はすいませんでしたと思うことの連続、本当にすいません、私はやっぱり日本で生まれました、すいません、 そういうとしてますよね、すいませんみたいな、
もうそうですよ ね、だって違う国だもん
ね、でもやっぱりハマっちゃったんですね、
うんうん、
あのアメリカの音がするジャズに、もうアメリカのジャズにハマっちゃったんで、
うん
う
ん、
無理とは分かる、うちの先生あのスティーブ・キューン先生にね、もう17年もついてて、道が無理、生まれた時代と生まれた国がねって言われるんですよ、そこをなんとかするのが先生の役目ちゃいますみたいな、
国と生まれた
時代がよろしくないね、だって君そう言おうとしてるもんとか言って、すいません、でもそこなんとかすいませんじゃない、役目じゃないですかみたいな、
わーだ、それは変えられないし、ね、努力とかの問題じゃないですし、ね、
うん、でも先生みたいな音になりたいんですけどって、うんうん、でも君毎回あんだけ聞きに来てなんで分からへんのとかだってそれは先生は天才やけどみたいな、私盆栽ですからみたいな、でもやっぱりね、そういうところ本当のところ掘っちゃうと、うん、なんかね、うん、 そこを追求せざるを得ないじゃないですか。
持ってしまったね。じゃあ、 日本のジャズと音が違うってことですか。
まず言い悪いじゃなくて、どうかな、私のことを考えたらお金もらってたけど、日本の時に雇っててくださった人ありがとう、お金払って聞きに来てくださった人ありがとう、でもすいませんでしたって言うんですか。分かってなかったなって、表面なぞってても、私はね、私はそう、まあ、表面なぞって
でも国が違うからね。タコロさんに伺った時に、日本のミュージシャンのレベルっていうかテクニックとかね、そういうのは悪くないって言ってたけど、そういう問題ではなくて、もちろん、ね、テクニックが素晴らしいっていう、
あるに越したことないです、
けれども、なんかそういうものでもなくて、もう時代も違うし、もう2017年だしね、そうですよね、もうジャズ生まれたんていつみたいな。
まあ、でもね、やっぱりこの国で生まれた音楽だなって聞くたびに思いますね、すいませんみたいな。
そうです、ね、
ブルース一つ、ソウル一つ分かってませんでした、すいませんみたいな。
そう、別れっつうの厳しいですよ
ね。
だってやっぱり生まれた国は日本だし、それはもうアメリカ人とかに日本のわびさびをって
言って、難しいですもん、
難しい
ですもんね、
ちょっと似たもんね。
でもそこで日本人だから日本人らしさを出したジャズやりますっていう気持ちにはなれないんで、
はい、
もちろんそういう人もいらっしゃると思うんですけど、でも私アメリカのその音を出したいっていう目標が、偉いとこ掘っちゃいましたね。
それ永遠に掘り続けなきゃいけないんじゃないですか。
ね、地球の裏側まで掘ったところでどうなる、
掘ったところで
ね、
また
掘り返して、
いやー、
ね、
やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。
でももうやめること
できないですよね。
もうここまで掘ったら、
あの人になりたいっていう目標はありますね。まあ、だから要するに体が動くジャズですよね。
そう、
も
とも
とダンスから、元々ね、ダンスの楽ですからね。
ジャズっていうのはもともと、さっきお友達のペコさんはこう
ブラジル音楽
も実はルートは
同じコンゴ海岸からの奴隷で連れてこられた黒人、アメリカンの皆さんの、持ってた音楽
が、それがたまたま、
英語で、西洋音楽、まあなんかね、アイルランドかイギリスの音楽の影響が強いんじゃないかと言われてるんですけど、それで生まれたのが、ジャズ、まあ、ブルースとかそういうのが起源ですよね。ブラジルは、まあ、ポルトガル語ですので、現地の風土といろいろ混じってサンバが、
サンバみたいな感じですよね。じゃルートは一緒で、こう
躍動感
になる、
持ってきたリズムですよね。
ついたところで国で、まあ、英語で生まれたのがジャズで、ポルトガル語で生まれたのがサンバ。
ね、両方やっぱりね、こうなんていうんですか、
なんかちょっと
大地から来るこのリズム
的な ね、まあ、そういうの出せって言われ
たら、すいませんでしたでしょ、
出ないですよ ね。
だって私たちちっと手とシャンで育ってますからね。
はい、だってその奴隷の方の気持ちとか
分からないですし、まあ、でもね、頑張って理解しようと追求する、ね、その気持ちは持ち続けたんですよね。まあ、アメリカ音楽やりたいと思ってるんで、
そうなるとやっぱりだって言語から違うから、それをコピーとかはできるじゃないですか。例えば英語の曲をコピーとか
ね、
発音矯正とかするけれども、そこに取られててこうハートとかで歌えないですよね。
そうですよね。だからなんていうか、その表面は真似できてると思うけど、ソウルがないって本当にその通りです、その通りですみたいな。でもそこなんとか
でもほら分かってて掘り続けてるから、
まあ、どこまで分かってるのか分かんないですけどね、まあ、掘るしかないですよね。
掘るしかない。ジャズ深いんだ、
ね、
私はこうジャズを聴いてるわけでもないから。でもはぁ、じゃあもうあれじゃないですか、もう将来の夢野望はもう永遠に掘り続けることですね。
そうなんですけど、うん、一応ね、トータルで見た人生の目標は、人生において猫を飼うっていうことやった。話が大変バラバラ。
将来の夢は猫を飼う。 全然あのなんか噛み合ってない
噛み合ってないんですけど
今
熱いソウルの話してて
ジャズの話してて将来
の目標なんですかって聞かれた猫を噛むなんじゃそりゃ
あの今ねあの道香さんのご自宅であの放送してるんですけれども猫ちゃんいました
そうなんです。今年ねご縁があって猫を飼うことになったんです。
じゃあ夢が
叶っちゃった
あの
ある意味
将来の夢が叶ったと猫を飼え
た猫を飼えた
あれじゃあ、まあ、じゃあ猫は、まあ、将来の夢は夢って叶えていくもんですからね。
はい、一個一個で、
ね、
一個一個はい、
まあ、あとは、まあ、猫ちゃんを飼うことは叶えたし、はい、あとは永遠に叶え続ける、
はい、
もうジャズを掘り続ける
い、はい、意味では
大
き
な、ね、
はい、
あの夢もありますし、もっとじゃあ具体的な今度野望とか夢とかあります、はい、もちろん猫ちゃんも叶っちゃいましたから、
じゃあ音楽的な面でその掘り続けた経過として、うん、自分の身近な音楽はこれですっていうスタイルが確立されることと、
待ってください、自分の音楽のスタイルってあるんじゃないですか、
うん、あるようなないようなまだね、
あるようなないよう な, な, ような
まだフラフラしてるんです。だからもう一音聞いただけで、あ、これは身近だねって言われるのがもう、
はい、あ、これ身近さ、
これ身近サウンドってい
う。じゃあ、え、今はまだこう自分のスタイルが
か、まあ、うちの先生から言うと、うん、まだ途中だね、これが道かですっていうところには至ってません。
あ、そのじゃあ自分のスタイルを確立するっていうのが、
そうですね、
またそれも大きい夢じゃないですか。だからどこまで行ったらスタイルが確立するのかわからない、果てしない、
果てしないですね、うん、まあ、でも多分方向的には、うん、唯一うちの先生が褒めてくれるところは、うん、まあ、スイングはまああれとして曲はいいんじゃない？
あ、うん、まあ、作曲家出てますしね、
あんま関係ないんですけど、関係ないんですけど、うん、まあでもね、あの時勉強したことが無駄になってないと思ったら救われますよね、
うんうんうんうん、あ、じゃあ作曲の方は結構いいと
なんかよくは先生がそう言ってくれるからそうなのかなと思って、
う
ん、
ちょっとスイングがもうちょっと、
スイングはやっぱりアメリカで生まれてないし、生まれた時代がね、はい、わかりましたみたいな、
見えなしね、
ねえ、
うん、あ、そっか。
で、まあ、そう、自分の曲をもっと弾けって言われるんですね、うん、ちょっと自分的に恥ずかしき恥ずかしい、ちょ、レストランとかの演奏が多いんで、うん、自分の曲弾いたところで、うん、これ何の曲ですかって言うとか言うじゃないですか。だから本当は私グレイトアメリカンソングブックスって言って、いわゆるジャズスタンダード、
はいはい、
歌詞がついてるジャズスタンダードが大好きで、はいはいはい、それを一番弾きたいんですけど、うん、いいよそれは、うちの先生ね、うん、もうそれは弾き古されてるし、うん、もっとスイングして過去に素晴らしいレコーディングがもう残ってるからみたいな、別に短くやる必要ないんじゃない
すごい
やりたい。でも前ね、うん、いいとこないよりはいいとこあった方がいいかなと思う、うん、
しかもね、言われたことはきちんとやりたいですからね昔からね、
そうなん、
先生やれ
って言われた、一応なんか B 型なのに素直な面もあったりして、
B 型で、私も B 型で
私たち素直ですよね、
素直ですよ、
めっちゃ素直ですよね、
でもね、周り一緒に頑張ろうっていう
気持ちはないですよね。そうないないない。
自分で責任取って
自分で頑張る。
頑張る。
そうそう。その通りです。
ね、その通りです。自分の尻を拭くからやらせてくれみたいな。
だから日本から。
やばい。
やばい。
やばい。美智子さんも
17年。
あ、
15年。はみ出た口です。
はみ出た口ですけども。もえ、じゃあ、もう一つの将来の夢野望が。
まあ、スタイルを音楽としてのスタイルを確立して、うん、で昔そのシンガーソングライターになりたかったところとか、
うんうん、今の高校の時ね、
うん、私、うん、今ついてるスティーブ・キン先生の新しい、ね、音源を聞くたびに心躍るわけですよ。今度はどんな音楽が入ってるかなみたいな、
自分の好きなアーティ
ストアーティスト聞くときね、張り落とす、
はい、
どんな時だ、
レコードだよ、
張り落とすときのこの瞬間みたいな、
ね、
ワクワクするじゃないですか。
あ、好きなね、
ね、あ、こうやったや、今回こう来たんや、うん、みたいなね、
うん、
で、そんなことを思ってくれるファンの人が人、私ね、ファンって人もいない、
皆さんいるでしょ、いるでしょ、
聞きに来てくださるのは皆さんお友達かそのお知り合いとか、本当に皆さん毎回毎回ありがとうございますと思うんですけど、
いやいや、いるでしょ、
いやいやいやいや、
だってあのこの間もうショーやってた時、みんな道香さん って
それはたまたまその場にいた人たちですね。 あそこレストランです
もん
ね。
でもこう熱狂的なファンで道香さん CD 出すためにあたー CD
待ってましたみたいなっていうような人が一人でもいてくれたら嬉しいですね。
ファンだってことですか。そうですね、もう全く友達でなくて知り合いでもなく家族でもない、
あなたの音楽が好きです。
お CD 予約
しました。サイン
お願いします。
サインしますみたいな。
本物のファンが
一人でも増えてくれたらいいですね。
でもいるけどコンタクト取れないとこかもしれない。
本当ですか。離婚してください。
あ、そうか。でと、まあじゃあそのファンを作るっていうのはやっぱり。自分のスタイルを確立し
ながらできるのかな、わからない、どうしたらいいんですか、
ね、どうしたら、ま、でもそうね、ファンいたら、そうか
っていう話をうちの先生に言ったら鼻で笑われます。
鼻で笑われ
、ふんとか言って、ふんとか言って、そら先生は世界中にファンいるけどさみたいな。
そうか、じゃあそれも、まあ、またそれも大きな野望です ね、ファンを作る
ってね、ファンを作るってね。
じゃあ道香さん、そろそろ宣伝をね、はい、していただこうかと思うんですけれども、来月の11月9日ジャズアット北
野で、
北野ホテルで、
北野ホテルのジャズクラブで
やるんですね。
はい、これは自分の、うん、トリオ、
自分のトリオですね、はい、でも毎年やってるんですよね。
おかげさまで 10回ね、
10回、
はい、ありがたいです
ね。10年続いてるんですか。
もう来てくださってる知人友人の皆さんありがとうございます。
ファンが来るはず、
今年は、
今年はファンが来るはず、
本当ですか。
いや、北のホテルでプレイするってすごくないですか。
ね、ありがたいですよね。
ありがたいですね。北のホテルなんて足がすくん
で足がすくんであります、まあ、来たくない場所なんですけど
ね、なんかちょっと敷居高い感じですけど、はい、高いですね。でもそこでじゃあコンサートやるんですね。
ぜひ来ていただきたい。
11月9日
お願いします。
木曜日ですね。ファーストセットが8時から9時15分、はい、セカンドセットが10時から11時15分ですね、はい。チケットの方はもう発売されてるんですか。まだ、
あ、もうこれお電話して予約していただけたら、
電話でですね、電話で。じゃインフォメーションの方はあのブログの方に載せておきますのでね、はい、道香さん10回
目かよろしくお願いします。
10年間じゃファンが来てないってこと。
見たことない、ファンですって言ってくれる人見たことない。みんな知ってるし、みんな知ってるし、来てくださってる人。
いやでももしかしたらこう道香さんって来れないって
言
って
たかも。いやいや、もうあの、見渡したら全部分かる会場なんで。
え、みんな知り合いだった。
はい、間違いなく。
じゃあ今年まだ時間があるからね、
はい、
今あと3週間あるんで、
はい、
ファンがねパッと出てく
る。あのどうファンが、あ、一応 YouTube とかにも上がってますので。
了解
です。それで耳のガリにならないかなと思った方はぜひ
ぜひぜひちょっと聞いてもらって、ね、
聞いていただいて、
はい、掘り続けて、ね、音を聞いてもらえたらってことですね、はいはい。いや、了解です。そうしましたらですね、最後にですね、この番組を聞いてるリスナーに一言いつもあのいただいてるんですけれども、
はい、
どうですかね、一言。
ファンになってください。
ファンになってですよね。そりゃ一言はもうファンになってください。西川さん、
そのままやんか。
そのまんま、そのままやん、まんまだ、
そのままやん。
すごいな、一言ストレートすぎ
ますね。ストレートすぎますね。
でもこれ切実
ね。やっぱり一人でも多くの人に聞いていただかないと。
聞いていただきたいですね。
はい、
もうぜひぜひ皆さん、あの YouTube でも、
今は
聞きやすいですもんね。
そうですね。
でも実際あのニューヨークにもし来ることがあったら、はい、結構いろんなとこで
演奏して
るんです。演奏してますよね。
はい、
私いや行ってよかったなと思いました。
ありがとうございます。ミラクルな一夜、
ミラクルな一夜を、うん、多分 CD とかでもいいと思うんですけど、生は違いますよね。
ありがとうございます。生ね、風紀の顔して弾いてる言われるんですけど、怖いとか
怖い怖い、
もうちょっと笑顔で弾いてるしてファンが増えるかな。
そう
ね。
いや、じゃあね、衝撃なね一言いただきましたので
、ね、いやそのままやんっていうね、
そのまんまだったらファンになってください、
はい、
ということでね、
はい、で CD 買ってください。
CD 買ってください。
ぜひぜひ、
はい、いや今日はね 美智香さんにいろいろ、いや、なんかジャズの深い話を聞いたかと思いきや、
猫
につながっていて、最後には
ファンになってくれと、ストレートな要求、すいません、
どういうことだ。いや、かなりね、まとまりあるようなないようなあ、まあ、放送になってきましたけれども、今日は本当に
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんかまたちょっとジャズに対するこう見方が変わりました、ね、
ありがとうございます。垣根、なんか垣根高いように思われてるんだけど、本当は体が動くような楽しい音楽が、うん、なんかね、ルーツなんで、
だってあの美智香さんのショーであの見てた人たちこう肩揺れてましたからね。
本当ですか？揺れてた。
あのビデオをちょっと載せと
く、ね、見ました、
うん、揺れてたでしょ。おじさんこう揺れてましたもん。
あれ、ただ単にあの曲をしてたって言い出したザ・ウェイ・ユルク・トゥナイトっていうシナトラが歌った有名な曲アメリカ人だと誰も知ってる曲なの。
まあね、ね、うん、いやいや、まあ、そんな謙遜せずに肩揺れてた、
肩揺れてた、
すごい揺れてた、
揺れてたんですよ。もう清美さん優しいからありがとうございます。
いや、いや、今日はね、あのかなり面白い話聞かせていただきましてまあ、あのジャズのね、ちょっと知らなかった一面も少し見れたような。
そうですか、うん、でもこうやってあの清美さんとか、はい、あの清美さんのリスナーとか一人でも多く、ジャズってそんな垣根の高い音楽じゃないんで、あの聞いてくださる人が、うん、私の音楽っていう意味じゃなくてジャズのを聞いてくださる人が一人でも増えたら嬉しいです、
ね、それは共通です ね、あの先週の、はい、あの拓郎さんも、ね、うん、なんか聞いてくれる人が一人でも増えたらいいなって言ってたので
ね、う
ん、いや、美智香さんのは聞きやすいよ。だって人柄も聞きやすいからあ、うん、ね、ファンできる、
むせました、
できる、
むせました。
ぜひぜひこのちょっとジャズというね、ちょっと垣根の高い、ね、音楽と思わずに、まず美智香さんからね、
入り口
で取り込んでったらいかがでしょうか、ね、
予想していただけた光栄です、
ね、うん、ではなんかちょっとお名残惜しいんですけどね、なんか
もうこのまま、うん、もうどんどん12時間でも続けるよっていう、ね、勢いです。
24時間でもテレビ見たいぐらいの勢いでね、ずっと喋っていけそうなんですけれどもなんかそろそろね、お別れの時間になってきましたので、あの美智香さんがずいぶん前に書かれたあのニューヨーク行きを決めた、ニューヨーク行きの資金を集めた、はい、
集めた、
あのピアノの弾き方気楽に楽しむポップスピアノ、この本を私実践してあのピアノの弾けない私があの1年後にはこれで弾けるようになったら、また美智香さんのところに戻ってきてインタビューさせていただけたら
素晴らしい企画。これね、あのね、これで弾けるようになりましたっていう、ね、報告は一件も受けてないんですどうなんでしょうか。
しかもこれ廃盤になって
しまう、もう廃盤で、元の昔に廃盤でも、アマゾンの中古とかでは、
アマゾンの中古とかでは売ってるけど、でもあの貴重なね、
貴重
ニューヨーク行きを決めたニューヨークの資金を、
ね、そうですよね、
集めて、しかもこれが決めてで、
ね、ビザも ね、そうですよね、この本に感謝しないといけないですね、
感謝しつつ
出版社の皆さん
ありがとうございます。ということでね、じゃあ美智香さんのね、あのホームページやあのショーのね、11月9日 のショーのインフォメーションの方はブログの方に載せておくので、ぜひ見てください。ではでは美智香さん、お別れの時間がやってまいりましたなんだかちょっと寂しいような気もしますけれども、ということで、この辺でね、今週のね、あの放送は終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ではね、来週は10月最後の放送になりまして、ハロウィン前日ということで、ハロウィンスペシャルになりますのでね、皆様来週の方も、よろしくお願いいたします。では今週はこの辺で、See you next week! Bye bye!